皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も京都かこれからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方を迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私キセンボオカミ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして紀仙坊おかみ林幸香と申します。
はい、
高野さん2月、
う
ん、ね、
そうやね、
寒なったり暑なったりね、節分進んでからも寒なったりね、
うん、そうやね、うんうん、でもまあ比較的なんか去年と比べて、うん、ちょっとあったかいことないっ
す、うん、本当そうでもない。紀仙坊の周り寒いよ。
そうや、ね、
やっぱ市内から5度違うと ね、
そ、 うね、
あ、それでもね、やあのちゃんとね、椎茸も出てきてるし、ポコポコね、春椎茸が、うん、目覚ましてきてるしね、梅の花もね、咲いてきてるしね、
梅ちゃん、
うん、もうすごいいい香りがしてますよ、山中ね、
猫ちゃんたちは、
うん、
なんか、
うん、福次郎はね、うん、もうすぐ旅出るかもしれない。
そんな、なんか、
そう
旅自
体も俺は旅出るって、もう今ね、練習してるわ。今ことはるの。俺を止めるなって言ってね、
前、旅出てたんちゃうかな。
そうよ、3月から11月まで旅出てて、そうそう。
また出ていきそう。
なんかね、またふらっと行きそうやね、風天の寅さんみたいにね、風天の、 あの福ちゃんで。でもね、福人気相変わらずすごいんですよ。もうみんなね、子供ちゃんたち、女性と子供に人気あるね。
なん
やろね、あの服の人気ね、ね、羨ましいでしょ。言ってしもた。
いやいやいや、
うんうん、
え、で、紀仙坊はまだ雪が積もったり、
いや、何回も積もってますよ、もちろん、
うん
うん、
今年はなんかしないあまり積もらない、
あのね、最高でね、10センチぐらい積もったの、うん、その時ね、紀仙坊お休みしちゃった。
それはまた
危ないんでね、やっぱし、私がね、もうやる気なし子になってしまう。申し訳ない。その代わりきちんと仕込みして、はい、で、あのね、あの2月はほらバレンタインでもあるでしょ、
はいはい、
で毎年恒例のチョコレート、はい、ね、あの最近ね、やっぱベルギーのチョコレートって美味しいね、あの 元のね、でそれが手に入るようになったの でそれでね、あの金ごまとくるみを入れてね、そういうのをねやって、
やっぱね、なんか林さんが作るチョコレートは、うん、形は悪いけど味は、
あ、今回ね、ちょっとね、ほんまに形悪いね。
あれ今回だけ、
いや、でもね、切り方がね、いや、前回は生チョコで溶けてきたよね、多分ね、お部屋の中からあったかいとね、で今回はね、固めにしたの、ちょっとね、
あ、
でね、切り方はね、四角からあのそぎ切りっていうね、あの薄く切ったのよ、スライス、そしたらね、結構美味しいのよ、意外と、
そう、
うん、不細工やけどね、かなりね、好評なの、
やっぱりね、いつも毎年なんかね、ええ、もうありがたくいただいてるんですけど、味は完璧がね、最高に美味しい。
いや、あのね、切り方ね、多分ね、ここ持ってきたらぐちゃぐちゃなの。わーって忙しかった。今日も走ってきたんでね、多分ね、ごめんなさいね、ひっくり返ってると思いますけど、
さっきひっくり返ってました。
そう、あっち向いたりこっち向いたり、まあ、あのね、探しながら召し上がってください、はい。まあ、無事にね、そうやってね、季節も進んでいきますけれども、
はい、
はい、では高野さん、ご案内お願いします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都サンガ FC への応援メッセージをお待ちしております。
はい、
宛先は info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901 075-253-6901、 また京都これからラジオウェブサイトからでも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。2月のコレソンは京都これからラジオのね、第2週のパーソナリティの竹上久美子さん、とにもかくにもです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではこちらからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様にはスポーツナビゲーターの加護信明さんです。どうも、こん、あ、お元気ですか？
お元気ですか？周りはもうインフルエンザだらけですけれども、僕はもう気をつけて、うん、なんとかナビゲーターなんで気をつけてやってます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。加護さんはね、私は初めてお会いするんですけれども、はい、一体何者やということで、
はい、ね、まあ、肩書きだけを聞いたら何もわからないと思いますけれども、ぼんやりしてますからね。
ちょっとあの自己紹介あてら、まあ、はい、お願いいたします。
私、株式会社コリーというところで、はい、コリー JP という、はい、サッカーサイトをやっている会社の社員ではあるんですけれども、はい、それと同時にこうやってフットボールナビゲーターとして、はい、サッカーをみんな皆さんに伝えるという仕事をしております、まあ、文章もそうですし、こういうおしゃべりもそうですから、はい、まあ、全てを含めて伝える仕事をしているという、まあ、解釈でいいかなと思います。
そうですか。はい、ねえ、ライターでもありナビゲーターでおしゃべりもされるし、はい、
ね、なんか滑舌がなんかね、ね
ありがとうございます、う
ん、お声も綺麗やし、
ね、なんか見た、うん、見た目いいかね、なんかこうお姿もねかっこいいんですよ、
ね、イケメンやもんね、イケメンさん
に
ね、
ありがとうございます。もう、うん、はい、ラジオとかも、まあ、やらせていただいておりましてね、あの FM おとくにで、各週12時半、土曜日の各週の12時半から1時間やらせていただいておりまして、はい、はい、今週末もやらせていただきます、
あ、そうですか、
はい、その次の放送が3月2日なんですけど、3月2日からは毎週の12時15分から
1時、
はい、12時15分から1時45分までの1時間半番組になります。
すごい
ですね、番組、はい、ぜひお聞きいただければと思います、
ね、はい、楽しみにしてます、はい、
FM86
はい、862です。
ハローニッコリっていう、ね、覚えちゃったねえ、
はい、
ひたすらお話しされるという、
ひたすら、
あ、そう、
まあ、最初はね、サッカーに関する音楽をできるだけ流そうとしたんですけれども、だんだんネタが切れてきまして、最近はもう僕の趣味で流しております
あ、そうですか、はい、わかりました。ねえ、面白いね、でもね、
あのイオンスタジオなんでね、うん、生でこう、
そうです、顔も見える場所でね、
あ、そうか、だいたいイオンの方にいらっしゃるの、
はい、そうです、あの、うん、全てイオンの サテライトスタジオでやっております、はいはい、イオンモール京都桂川ですね。
はい、じゃあ加護さん見たい方はどうぞイオンに、はい、
ぜひ
桂川イオンに、ねね、お越しください。ねえ、
はい、
サッカー好きな人もね、うんうん、はい、どんどんね、
そうですね、
うん、はい、なんか京都にね、あのいろいろサッカーチームもあるし、
はい、そうなんですよ、はい、まあ、僕はあの、バニーズ京都という女子サッカーチームで、はい、まあ、全部じゃないんですけれども、はいはい、去年一昨年と会場アナウンス、スタジアム DJ をさせていただいたり、
そうでしたか、
はい、あとはもう、あのおこしやす京都という関西リーグ一部のクラブの、はいはい、去年1年はですね、はい、名前がアミティエ京都からおこしやす京都に変わって、そのちょっと興味を持ったので、はい、1年間追っかけてきたりしました。
あ、そうですか、はい、すごいな、女子サッカーもやっぱりすごいですか。
そうですね、まあまあ京都、バニーズ京都はちょっと今2部で今年ちょっと苦戦したんですけれども、はい、
あ、そうですか、
はい、まあ、あの2部にギリギリで残ることができまして、はい、今年も2部で戦うことになったので、本当にもう皆さんに応援しに来てほしいなと思っております。
はい、本当にね、でもやっぱり知らない人も多いと思うしね。
そうなんですよね、
どんどんどんどんね、アピール、女の子も頑張ってるぞと。
そうなんですよ、ね、今年あの女子ワールドカップもありますから、
はい、そうか、本当ですよね、
はい、女子サッカーぜひ注目してほしいなと思います。
なるほど、じゃあもう男子も頑張らねば、
はい、
ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、そこでね、一曲いっちゃいますか。まず先ね、
はい、はい、
じゃあ加護さんのねリクエストで、ザ・ウォーター・オブ・ライフの星のかけら、どうぞお聴きください。はい、それでは引き続き加護さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
この曲のなんか思い出があるとか。
はい、そうなんですよ、は
い、この曲教えていただけますか。
は
い、
この曲、ザ・ウォーター・オブ・ライフという方なんですけど、はい、まあ、清水和彦さんっていう一人のミュージシャンなんですね。
は
い、
あ、お一人で、
はいはい、この方、まあ、1990年代の終わり頃から活動されていた滋賀県の長浜市出身のアーティストで、
長浜出身の方ですか。
はい、僕がもう高校生の頃に一番好きなアーティストで、初めてもう東京までライブに見に行ったような
追っかけ
だったんですよね。
綺麗な声の方ですよね。
そうなんですよ、すごくこう
歌詞もね、は
い、
素敵で、
パソコンなんかにも通じていて、もう昔からもうアコースティックギターとパソコンだけでここまで曲を作っちゃうような人だったんですよね。
あ、そうですか。
はい、で、残念ながらその2004年に、ラジオに出た帰りに車でトラックにぶつかって、
まあ、
亡くなったんですけど、それがちょうど、ちょうどというほどじゃないんですけど、先月の1月29日で、ちょうど今年が15回忌になるんですかね。
そうなんですか。はい、
で、まあ、もう15年前ですからね、あれだけ年上だったお兄さんが僕よりも年下になってるというのがね、
なんか切ない思い
で
ね、
まあ、このまま生きてくれたらなと思ってたんですけどね。だからこういう毎年これぐらいになると、このウォーターオブライフの曲が聴きたくなるということですね。
1月から2月にかけて、
はい、忘れたくないなと思ってですね。
いいですね、はい、その高校生時代ね、
そうです、多感なね、加護、さんも多感なね、
青春ね、憧れもあって、ね、
はい、
ね、いや今生きてはったら素敵な、ね、ミュージシャンになったやろうね。はい、ありがとうございました、はいはい、いろいろ教えていただいて、そういう加護さんなんですけれども、
はい、
加護さんね、さっきちょっとお聞きし忘れましたけども、
はい、
ラジオのねパーソナリティもされているということで、はい、なんかご苦労なことありますか。
苦労ですか、まあ、そうですね、FM を特にって、開局してからまだ3ヶ月しか経ってないんですよ。
まだまだ、ね、生まれたてですよね。
そうなんですよ、ですからもう最初の方ですから、本当にバタバタしてます。
やっぱり
一言で言えばバタバタしてます。
やっぱりそうですか、
はい、ですからもういろんな苦労はあるんですけど、だんだん慣れてきて、みんなが全員が慣れてきて、一つのものが作れるようになってきたなっていう印象ですね。
そうですか、
はい、
ね、でも一つのものを作り上げるってね、そのチームワークいいですよね。
う
ん、
そうですね、
うん、はい、だからね、我はもうなんか中身の方知ってるんで、なんかね想像つくんですわ。そのね、
あ、そう、
大変さが、
う
ん、
そうです、
大変さもちょっと知ってるじゃん、
うん、ね、知らないふりしてるの。
そうですね、
知らない、
本当ですよ、我々ラ ジオしながら最初の方は横でなんか機材作ってましたからね。スタジオ作ってましたよ、ね、
スタジオ作りながら
配線とかしながらやってました
さ、途中でブジブジって大変かった、混戦したりして、あ、そうでしたか、はい、まあまあでもそんな苦労もありきでね、はい、まあ、一つずつ出来上がっていくんでしょうね。
ああいうね、こうオープンスタジオっていうのは経験あります？
全くなかったんです。初めてでした。最初だから緊張しましたね。
あ、そう、はい、やっぱ見られてる感がかなりありました、
ね、はい、ただ慣れてくると、誰かが見ている方が目線が安定するのでやりやすかったりするんですよ。
そう、はい、すごいな。
何にもなかったりすると、もうここだけ目の前だけじゃないですか、はいはい、マイクとテーブルだけ
普通のねスタジオはね、はい、
間が取れなくなっちゃうので、
はいはい、
あの慣れると誰か見てる方が楽でした、
まず手振ったりしてますね。
そうですね、してますね
なるほどね、面白いですね。
僕らなんかそんな外でここで今なんか人がいてる言ったら緊張してから喋れないですけどね
ほんま
このスタジオで歩いてたら巨人です
ね。あ、これ
ちょっと怖い
怖い、逆に怖い、
ここ2階あ3階だよちょっとそれは怖いね、オカルトやね。そういうね、あのカフさんなんですけれども、はい、それではね、あのコレスポの、はい、いつものパターンで、はい、座右の銘をいただきたいんですけれども、はい、よろしくお願いします、
は
い、
僕の座右の銘は、
はい、
樽を知る、
樽を知る、
はい、ちょっと説明をさせていただいていいですか、
はい、どうぞ。
これ老子の言葉、漢詩なんですけれども、皆さんこれをね、
はい、
現状に満足するみたいな意思で捉えてらっしゃる方がいると思うんですよ、はい。でも元の詩、これ実は 8行あるうちの5行目で、他の言葉を見ると その後とかもね、あの強い行いをする者は志ありとか、そういうのがあったりして、多分僕この意味は自分が持ってるルーツとか、今自分が持ってる得意なものを知っている者こそが豊かになれるっていう意味だと僕思ってるんですよね。
その前後から推察して、はい、
もうなんか失敗したりしたら、もう全部ガーンって壊したくなるじゃないですか。新しいこれを全部やめて新しいこと始めたりとか、そう、まあ、サッカーでも今までやってたのが負けちゃったらもう全部壊しちゃって新しいもんやろうとか、そうじゃないんだろうと、やっぱりそこから積み上げて何かを加えていくっていうことが強くなるっていうことなんじゃないかっていう意味として僕は捉えてる。
加護さん深い。
ありがとうございます、
ね、すごいね。見かけ若く見えるのにめちゃくちゃ
年齢不詳で通ってますから、
今度あのイオンに見に行ってくださいね気になった方はね、はい、そうですか、はい、
なんかね、やっぱり分析力がコンピューターみたいな
ってことだね。そんな得意やね。
ややこしいことを話して申し訳ございません。
中身ちょっと分解したいね。ありがとうございます。深いお話を、はい、ね、はい。だからそれで満足していけないと、
はい、
ね、いいことですね。ありがとうございます。
なんか僕らはね、50になってから樽を知るっていうことね、なんでかっていうと、まあ、あれも欲しいこれも欲しいばっかしね、なんかそんなやったらあかんやろいう感じでね、樽を知るっていうね言葉したんですけど、ちゃいますもんね、なんかおっしゃる
分析力が違うね。
ね、
推察力と、ね、さすがだよね、やっぱしね、
もっと早く気づくべきやね
戻りたい。はい、ありがとうございます。それともう一つでお願いがあるんですけどね、はい、あの若者への応援メッセージ、は
い、
エールを、
若者、まあ、自分も若者だと思いたいところですけど、エールをやるとすればね、
もっとしたのね、若者ちゃん、
するとすれば、はい、先ほどの樽を知るとも同じなんですけれども、自分に合ったスタイルを見つけていくっていうことがすごく重要だと。
自分に合ったスタイル、
はい、これ、まあ、僕にもちょっとエピソードがありまして、今僕福井県の敦賀市っていうところに住んでるんです、
はい、福井県に住んだの、
はい、でずっとこっちに通って仕事をしてるんですけれども、これには実は理由がありまして、
はい、
昔、こっちに住んでやったことが、仕事したことがあるんです。
そうですか。
ところがですね、僕はどちらかというとオンとオフの使い分けがすごく苦手なタイプで、仕事ができるところにいるともう寝食忘れて仕事しちゃうし、っていうことで私生活がぐっちゃぐちゃになっちゃったんですね、はい、だから福井で遠いでしょって言われるんですよ、もう通うのに2時間ぐらいかかりますし ね,
で, しょうね、う
ん、でも、そこに帰るとオフになれるんですよ。それだけでやっぱり私生活も安定しますし、 電車に乗ってる時間も慣れたら何でもできますしね、
今はね、は
い、だから人にとってはこれって大変じゃないですかっていうこともあったりしますけれども、自分にこれが合ってると思ったら、それが一番安定するんだと僕は思うんですよね。
なるほど。
それが先ほどの樽を知るにも近い話じゃないですか。自分が持ってるものは何なのかって分かると、それに合わせたスタイルが見つかる。
そういうスタイルを見つけはったと。
はい、そう、大変は大変なんですけど、
うん、
あの全体で見ると楽ではないですよ。楽なところが合ってるわけじゃなくて、やっぱりあの楽じゃないかもしれないけれども心地いいというかね、
その自分の切り替えが、
そうです、切り替えができる、
スイッチを入れられるのがいいと
僕にとってはそうでした。
あ、そうですか。まあ、
あのオンとオフの使い分けが楽な人はもうその一番近いところに住んだら、一番やりやすいですからね。
ちょっと今日なんかありますね、共鳴できるとかね。私もね、山奥に住んでるんですよ、もうね本当にね、みんなびっくりするような内容なんですよ、ね、やっぱりそこで言うとね、
変わるでしょ、うん、ね、オフになるでしょ、
ね、そうね、あのそっちの顔になれるもんね、
そうなんですよ、
うんうん、あ、そういう意味か、はい、高野さんもそれしたら、
いや僕はねあんまりね
街から出たら
そうやね、いつかはしたいと思いますけどね。
じゃあ例えばね、加護さんはね、はい、あの敦賀の方行かれて、
ええ、
何をされてるの、プライベートでは。
もうプライベートでは普通にも、うん、ええ、サッカーばっかり見てます。
あ、
まあ音楽とかやってますけれども、ええ、まあ敦賀でサッカー見てる限りには、あの仕事場にいなければね、ライダーとしての仕事場にいなければ、ただただ楽しく見られますし、
なるほど、そういう、こう自然、はい、があるね。
そうなんですよね、やっぱりこう、切り替えができるっていうのが重要ですよね。
いや、釣りは弱ったし、はい、釣りばっかりしてんのかなと思ったら、そう
で
もないよね。
釣りはね、実はあんまりやったことないんです。
あ、そう、はい、なんかね、周り海なのにね、もったいない。
ところが僕が住んでるのは敦賀の山の中という。
あ、山の中。
山の中でございます。
敦賀って山あるの？
あります。そう、あります。
はい、山の中に潜んでるわけ、
はい、山の中に潜んでます。
それでサッカー、はい、中毒に。
サッカー中毒です。
サッカー中毒に。あ、そうですか、はい、面白いな、でもね。
サッカーはご自身でもされるんですか？
中学校まではずっとやってたんですけれども、まあ、体も小さいですし、うまくもならなかったんで、もうプレーする方はもう中学で終わりました。
そうですか、はい、でもやっぱしそのプレー、ね、したはっただけあっても、サッカーの内容はしたはるわね。
そうです ね、 ね、はい、
そこからはもうなんかこうプロのサッカーチームとかをよく見に行ったり。
そうですね、昔から見に行っていろんなところに見に行ってましたね。
そうですか、
はい、
もうこういうあの、ね、あのスタジアムアナウンサーとかね、なんかそういうアナウンスとかね、なんかいろんなライターとかされてると思うんですけど、そういうなんかこうきっかけっていうか、どこでそういうこと、仕事が。
そうですね、まあ、ライターをずっとやってたんですけれども、ライターをやってる間にもうちょっとこう現場でやってるサッカーに近づいて仕事したいなって思い始めたんですよ。まあ、昔音楽をやってたこともあって声を出すのには慣れてましたから、じゃあこれちょっと勉強してみようって始めたのがもう2年ちょっと前ぐらいで、はい、そこからフットボールナビゲーターと名前をつけて自分を追い込みつつ喋ってきました。
なるほど、
はい、
ほんのね、ほんのちょっと前ですよね。
ちょっと前です。
あ、そう、2年って言ったらね、すごいな。
でもご自身でそういう練習とか、例えば福井のご自宅で、あの声の発声練習とか、なんか
山奥ですからね。
さ、さ、なるほど、
はい、もうしやすい環境なんで、
そういうね、うんうん、
まあ、それもいい環境にあったなと思いますね。
あ、はい、なるほど、ちゃんとじゃそういうとこをね、
うん、なんか加護さんが
用意ができて、
ね、もう数年後に、ワールドカップで、ね、アナウンサーとしてデビューされてる姿が私は見えてきました。
このカゴ、あの、カゴさんの、ね、声を、ね、覚えておいてくださいね。
ね、覚えておいてください。ね、ぜ
ひ。はい。じゃあカゴさん、ありがとうございました。それではね、カゴさんの2曲目のね、
はい、
はい、リクエスト曲で、
ちょっと説明いいですか。はいはい、あのハッピードラッグストアっていうバンド名なんですけど、これはあのウォーターオブライフさんが、
はい、
あの清水さん、和彦さんが他の小林博さんっていう方と一緒にやってたバンドです、
は
い
は
い、
あ、そうですか、はい、先ほどの星のかけらはお一人で
お一人で、
はい、で今回のハッピードラッグストアはお二人なんですね。
はい、そうなんです、
はい、ありがとうございます。ではハッピードラッグストアの君が咲いた、どうぞお聞きください。
だコレスポインフォメーション
京都サンガサンガ。
はい、ではこちらからサンガのコーナーに参りましょう。丸山さん、お元気ですか？
お元気ですか？なんか寒いですね。
寒い。
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 沖縄に行ってました。はい、
あ、そうか。あの温度、気温どれぐらい違うんですかね、沖縄って今。
平均でだいたい25、6度あったので。
もう夏ですよね。
20度ほど違う。
うわー、ちょっとそれは。ねえ、きついね。
まあ、関空に降りて、うん、瞬間の寒さが、
うん、凍えてました。いや、特にね、今寒いから。あ、そうですか。
本当暖かくて、すごく、まあ、過ごしやすいっていう、もう場所でしたもん。
あ、そうですか。
まあ、僕はね、それでよかったんですけど、選手たちはそこで、まあ、一生懸命トレーニングしなければいけないので、まあ、充実したキャンプはできたかなと思っています。
そうですか。皆さん故障もなく大丈夫でした？
ちょっとね、はい、まあ、インフルエンザにかかってしまった。ああ、うん、まあ、選手というよりかスタッフがいまして。あら、
そうでしたか。
まあ、選手もちょっと、まあ、風邪ひいたりというのはあったんですが、まあ、大きな怪我というのはなく、まあ、順調にキャンプは過ごせたかなと思います。
ああ、そうですか。よかった、はい、よかった。
まあ、ここで、ね、うん、練習試合も3試合ほどやって、はい、まあ、ジェフ千葉と、FC 琉球と、はい、あと韓国の広州というチームとやって、
はい、
2勝、3試合で2勝1敗かの試合だったので、はい、まあ、去年の成績から考えれば、まあ、少しずつ良くなっていってるかなと思います。
はい、
まあ、嬉しい話ではね、本当にキャンプ2月1日、1月31日ですか、
はい、
ギリギリにエスクデロ・セルフィオ選手という、選手がちょっと契約を更新してなくて、まあ、皆さんやきもきされているかと思うんですが、無事に契約を更新して、キャンプにも2月1日に
やって
合流して、
そうですか、
練習試合の方にも、参加、出場して、はい、得点も取っているので、まあ、はい、前回お話しした宮吉という選手が、復帰して、まあ、今宮吉と、エスクデロと2人でそのポジション、フォワードのポジションを、まあ、競い合っているというような状況なので、
まあ、すごく、
いい競、まあ、本人たちもよく言うんですけど、やっぱりいい競争ができているというのは言ってくれているので、いいですね。まあ、去年の逆に成績をあまり知らない選手たちが、はい、まあ、いい雰囲気を持ってきて、はい、まあ、そういう選手同士がやっぱり競争してやっぱり引っ張っていってほしいというのはあったので、
はい、
まあ、そういう意味ではすごくその2人の今の、プレー活躍というのはすごくチームにとってはいいものかなと思います。
刺激になってくれたら、ね、いいですよね。
なんかもう見応えすごいありますよね。
そうですね、まあ、僕らとしてもどっちか1人しか出さないのって思うくらい、
なんかもったいないような、もったいないような、
もったいないくらいで本当にいいのかなって思うところもあるし、
ある意味贅沢ですよね。
贅沢な悩みを持っているので、
ね、
まあ、とはいえもう2週間程度で開幕を迎えるので、
そろそろ、
あ、今月ですもんね。
まあ、放送の時にはもうあと2日後、3日後には開幕するという状況なので、まあ、本当に怪我なく、まあ、シーズンにできることと、やはり去年の成績っていうのは本当に辛かったですし、まあ、ファンサポーターの皆さんにとっては本当に悔しい、悔しい、まあ、我々以上に本当に悔しく思っていただいている方も多くいたので、
はい、
まあ、なんとしてもそれを、まあ、まあ、いい結果で、うん、まあ、特に開幕戦で勝つっていうことを、まあ、今必死で考えています。
まず一勝ね、
はいはい、で、まあ、クラブもね、それをなんとか後押ししようと、
はい、
まあ、今までは割と冗談半分で前にしたいよねみたいなことはよく言ってたんですけれども、今本当クラブ、まあ、チーム、選手や、まあ、コーチングスタッフみんな、まあ、育成普及いろんな人が協力して本当に真剣に今前にしようと、はい、動いているので、まあ、本当に今までと違うスタジアムの雰囲気っていうのはまた感じてもらえるじゃないかなと、まあ、期待半分、まあ、怖さ半分で僕らも今必死で頑張って、お客さんを集める活動をしています。
なんか清和塾のね、佐賀応援団も紫にしようと、
そうですね、ね、今 ね、うん、なんかね、そういった企画もいろいろシーズンの中で考えていただいてるので、本当にスタジアムが、まあ、2020年に、まあ、新たなスタジアムが完成しますので、
はい、はい、
まあ、できたからね、人が集まるものではないので、やはりチームとしてクラブとしてお客様に本当にいいものを提供する、いいものを見てもらう、 そういう環境を、まあ、少しでも作って今の西京極で作っていけば、あの次の亀岡にできる新しいスタジアムにも
つながったらいいですよね。
つながっていけるんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、
もうね、徐々に近づいてきましたからね。本当にね、
もう開幕なので ね、
もう1年なんかあっという間でしょうね。もうね、
だって丸山さんこの時期一番忙しかったでしょ。
年末から、うん、ちょっと高野さんの電話も出れないから、そしたらまた
話した んで、そうしゃあないわね、うん、そう
なんで、まあでもね、キャンプに行ってても仕事は変わら、あの減らないので
一緒でした。
一緒だったので、まあやることは、
さっきのあのカグさんじゃなくてオンオフできなかったね。もうどっちもオンオンやね、
ずっとオンですね。
こっち行ってもあっち行っても、
はい、まあでもあの、やっぱりね、僕の本当に一番、まあ、楽しみというのは変ですけど、やっぱり本当にね、選手たち、プロのサッカー選手たちのプレーを常に毎日見てられるっていうのは幸せなことなので、あのそれはまああのしんどい、まあ年も年だし、ちょっと疲れたはあるんですけど、
え、丸山さんがさっきなんか走ったかったよ。
でもまあやっぱサッカーを見、僕はサッカー大好きなんで、サッカーを見れてるっていうのはまあ楽しいかなっていうのは思いますね。まあありがたいことではあります、はい
はい、はい、じゃあもうね、一個ずつね、固めていって、
そうですね、はい、で開幕戦にはあのイベントも今たくさん予定してて、
あ、そうですか、
はい、あの京都府、長岡京出身のロックバンド、はいはい、ローカルコネクトさんが、はい、昨年も来ていただいたんですけど、今年も開幕戦に来ていただくことが決まりましたし、あとはまだ2月の24日ということでちょっと寒いので、あの場外の飲食コーナーでは、あのお鍋祭りを、お鍋
なんです
よ。いろんなかき鍋だったりとか、ご当地のお鍋だったりとか、あのそういったものを、
鍋祭り販売するような
、はい、
あ、そうですか、
こともやりますんで、まあ、ぜひぜひ、あの寒い中でも
鍋をつつきながら、はい、ね、サンガさん応援して、
はい、それは嬉しいですね。
それは行かないとね、
う
ん、
そうですね、あの、うんうん、サッカーだけではなくて、本当に、まあ、スタジアムに来ていろんなことを楽しんでもらえるような、
そうですね、
まあ、イベントをちょっと企画しているので、
はい、
あのそういった部分でも楽しみにしていただければと思います。
楽しみにしてます、はいはいね、ありがとうございます、
はい
はいはい、もうなんかね、すごいね、楽しみがいい、ね、いろいろとね、増えてます ね、
そうですね、うん、またね、新しい選手たちがね、サッカーに入ったんで、
またそのそう、また流れが変わって、雰囲気が変わって、うん、ムードが変わって、うん、ね、確実に星を取っていただいて、
はいはい、2月24日アルビレックス新潟戦です、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はいはい、2月24日みんなで応援行きましょう、ね、はい、はい、ありがとうございました。はい、高野さんどうでした。
いや、ね、今回はね、またね、うん、スポーツナビゲーターの加護さんのイケメン度と、そうそうそう、
ね、
もうなんか
ハードルが上がるから。
そうそう、加護さん、ほら一つね、お願い、はい、さっきのあのね、水まんじゅうトーク、
ああ、はいはいはい、ね、休憩時間でやってね、はい、鶴ヶ市のね、僕が鶴ヶ市の山のところに住んでるんですけど、パティスリースプルミエっていう、
プルミエさん、
はい、はい、僕の家からもうすぐ近くにあるお店なんですけどね、はい、まあ、ケーキ屋さんなんですけど、はい、まあ、いろいろパンとかも出たりするんで、は
い、パンも美味しい
んですか。水まんじゅうも美味しいですし、あとレモンケーキなんかもね、レモンケーキ僕昔からも子供の頃からそこの大好きだったんで、ぜひ鶴ヶ市に来るときはよろしくお願いします、
はいはい、ね、え、ぜひね、水まんじゅうね、鶴ヶの水まんじゅうね、水がきれいだから流しながらね、
そうそうそう、
このね、ね、
そうそう、
ね、丸い入れ物に、
おまんじゅうね、プラスチックのやつ ね、
でこれいくつって言ったらそれをコンって開けてくれはるわよね、美味しいのよ、本当に、また食べに行きたいな、ぜひぜひ寄せていただきま す、 います、はい、ありがとうございました。マリオさんどうもありがとうございました。今年もね、バリバリさんが頑張ってください、はい、はい、ね、タコさん、
はい、
頑張りましょうね、みんなね、カゴさんも頑張りましょうね、
はい、まあ、バンナーズとコシアスもよろしくお願いします、
はい、はい、皆さん、みんなで女の子もが応援しましょう。はい、ではどうもありがとうございました、はい、次回の放送もよろしくお願いします、はい、お相手は林由紀香と
高野でした。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。向こう大山崎もいいとこ、夏はランデンに揺られて、妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。